2011年3月11日、僕たちの住む福島をマグニチュード9の大地震が襲いました。僕はその時、家族と一緒に近くの町まで買い物に行く途中でした。携帯の緊急地震速報が鳴った次の瞬間、あまりの地震の大きさに父はハンドルを取られ、車を止めました。周りの木々は揺れ、建物のガラスが割れる音が響きました。地震が収まった後、急いで家に帰りました。帰る途中、さまざまなことが頭をよぎりました。祖父母は無事だろうか、家は崩れていないだろうか。不安を抱えながら外を見ると、山は崩れ、アスファルトの至るところにひびが入っています。見慣れた風景が別のものに見えました。家に帰ると、大きなタンスやテレビが倒れ、家の中は嵐が来たようでしたが、祖父母は無事でした。余震が続く中、テレビをつけると、町を津波が襲う映像が目に飛び込みました。それは僕も何度も行ったことがある小野浜の様子でした。家族みんなが言葉もなく映像を見つめていました。そして数日後、今度は原子力発電所が爆発したとのニュースが流れてきました。地元の消防団から、原発はまだ危険な状態で、僕たちの住む小白井地区も原発から30キロ圏内に入る可能性があるという連絡でした。避難するときに飲むようにと、甲状腺がんを防ぐ薬も渡されました。僕はその小さな赤い薬を見た瞬間、ようやくこの震災は大変なことなのだと実感しました。それまでは次から次に起こる恐ろしい出来事がどこか現実のことだと思えなかったのです。4月になり学校が再開しました。僕の通う学校は山間部の小さな学校です。体育館が壊れ、水も出ないといった不自由な新学期でしたが、沿岸部では自分の学校に行くこともできない人たちがいると聞き、自分たちはできることを頑張らなくてはならないと思いました。その後、日本全国からたくさんの支援物資をいただきました。心のこもった手紙や段ボールに書かれたメッセージの数々、中には長崎から福島まで夜通しトラックを運転してきてくださった方もいました。そこからは、誰かのために何かしたいという強い思いが感じられました。小白井中学校では、震災後からエコキャップ運動を始めました。この活動が震災からの復興につながるのかどうかは分かりません。しかし、誰かのために何かしたいという思いに僕たちも突き動かされたのです。今回の震災は辛く悲しい出来事でしたが、僕は様々な経験を積むことができました。自然災害の恐ろしさと影響、各家庭で災害に備えることの大切さ、助け合う精神、感謝の気持ち、そして何より未来について考えるきっかけとなりました。僕は震災前から自衛隊員になりたいと思っていましたが、震災の後はその思いが強くなりました。5年後、10年後の3月11日、僕は何をしているでしょうか。誰かのために何かしたい、そういう気持ちを忘れずに頑張っているでしょうか。僕は僕たちの手で明るく 素晴らしい未来を作っていきたいと思います。